こんばんは。福祉系福祉コンサルの力こぶパーソナリティの金本です。この番組は医療介護福祉業界で奮闘する経営者の皆さんに経営のヒントとエールをお届けします。この番組は一般社団法人医療介護福祉人材マネジメント総研の提供でお送りします。さて、第9回となる今日はプログラムデザインをテーマにお送りします。これまで地域とつながる経営をキーワードに訪問看護や訪問マッサージ、障害者グループホームなど様々な成功事例を紹介してきました。本日は一般社団法人医療介護福祉人材マネジメント総研代表の塚本さん、そして同じく一般社団法人医療介護福祉人材マネジメント総研のメンバーで社労士資格を持つ金谷さんにもご参加いただいております。お二人ともどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ではまず改めて一般社団法人医療介護福祉人材マネジメント総研について塚本代表からご紹介いただけますでしょうか。
はい、
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、一般社団法人は私が大学院在学中に作った法人です。で、コンサルとは経営コンサルと分けて、研修事業を別で分けてやっております。はい。で、まあ、これまで障害者グループホームとか社会福祉協議会とか、あとはこう病院ですね、医療機関とか、まあ、あと訪問マッサージとかですかね、まあ、そういったところに人材教育、人材育成として研修をやらせていただいております。
ありがとうございます。はい、で、本日は最近新しくできた、
そうですね、
プログラムの、プログラムデザインという研修テーマについてお二人にいろいろお話をお伺いできればと思うんですけども、実際にこのプログラムデザインっていうものが、まあ、現場の方や経営者であったりとか、どういったところでどう関わっていくのかっていうのをお話をお伺いできればと思うんですが、
どう関わってくるか、
どういう役に立つ、役に立つ、この研修を受けることで、
ああ、そうですね、
はい、
まあまあ人材教育、人材育成なんてが目的、あ、目的というか、人材教育と人材育成をするために一つの手法としてプログラムデザイン研修というのを作ったということですね。でもこれはほら大学院に行ってて3年間同じ授業をずっと取ったんですよ。でそこから、まあ、少し使わせてもらってるっていう感じですね。
大学だとどのぐらいでその完結するプログラムなんですか？1回講義受けるのに、
1単位3時間なんで、
1単位3時間
なんで、はい、4回、
12時間受けるんですね。
そう、あ、違うな、
ごめん
90分1単位か、だからそれをかける4だね
90分1単位も4を大学の時はやっていて、
そう、ね、
今回、塚本さんが今 の, その社団一般社団法人でやろうとしてるのは、
まあ2時間×3、
2時間かける3、3日間ってことですか、
ね、3日間ですね、うん、で、まあ、もしくは内容によっては3時間×3、うん、かなと思ってますけどね。
なんかどういう風なものができるプロ、なんかこのプログラムデザインって何をデザインするのか、
じゃあさ、逆に聞こう。
逆に聞こう。私に？
そうそう。昨日ほら一緒にやったじゃないですか。障害者グループホームでプログラムデザインでね、
はい、
ある程度完成までも
う、はい、
行ってプレゼンまで行ったじゃないですか。
はい、
どうでした？3回行ってやって。
現場の方の思っていることが実際に言語化されるっていうところと、あとはその皆さんが思っている、例えば一人暮らしであったらそれぞれが思っている一人暮らし、イメージしているゴールが違うっていうところをみんなでこう帳尻合わせではないですけど、違います
いやいや、いいと思うよ。
まあ、あと一つの支援に対して皆さんがどう思ってるのかとか、まあ、客観的に見れるっていう意味ではいいのかなと。ただ結構なんか毎回1ヶ月空いてたっていうのもあると思うんですけど、ちょっと毎回振り出しに戻るみたいなのが、
まあそうなんだよね、
はい、あったのかなっていう。
確かに大学院だとね、1週間ごとなんで授業がね、だから連続な練習なんですよ、だからその方がまあ確かに覚えやすいんだけど、まあなんて言うんでしょうね、1ヶ月に1回でも間空いちゃうけど振り返って思い出しながらやるっていうことで、割と 完成に近づいたんじゃないかなとは思うんだけど、うん、
でもまあ最後出来上がったあの1枚のこう紙模造紙に対してのプログラム、まあ、支援内容であったりとかテーマを決めてっていうところで、まあ、次こういうのでやりたいですっていう意見が皆さんから出てたので、まあ、1回ですごい腑に落ちている部分ともっとこうできたんじゃないっていうのが意見としてあったのはすごい良かったかなと思います。
どうでした、
金谷さん、う
ん、はい、
これだけ参加ね、
うん、急に3回目だけ受けたプログラムデザイン最終形態だけ見れる
そうですね、まあ、そういう意味では一番いいタイミングで参加できたっていうところもあるのかなと感じたんですけれども、やっぱりまあ一つのゴールは同じゴールであっても、うん、自分たちの役割とか期待感っていうようなことをちゃんと分かっていないとそのゴールに結びつけられないっていうことと、やっぱりそのグループホームさんだけではなくて、やっぱり地域とか周りのその地域連携する皆さんと一体になることでその人の自立を促せるっていうようなことが、その支援者さんたちがこう自分たちだけではないいろんな人との関わりによってそういうふうに一人の方を支えていけるっていうことをまあ認識してもらうと、普段の業務を振り返りながら認識してもらう機会になるっていうのもすごく自分たちの仕事役割の振り返りにもなりますし、より一層こう地域や他の方たちとの連携が大切だっていうことをまあ認識していただけた、なんかとても充実した機会だったのかなというふうに感じました。
そうですよね、なんかねこれだからいいんですよ、一丁じゃねえや、何でしたっけ、一石七鳥ぐらいのレベルですごいいいのが、研修って講義を聞くだけじゃないですか、だけどこれは完璧な体験型なので体験積極参加型の研修なんで、でこのプログラムを支援、これは今回は障害者グループホームで生活している軽度知的ご利用者の自立支援というタイトルにし、さらにサブタイトルがそれと広いんで生活保護受給者でありかつ就労 B に通ってますっていうタイトルにして、この方の自立支援をどうやって実現していくプログラムにしようかっていうことですよね。だからこのプログラムというのが、まあ、こういう方なんて、まあ、いるじゃないですか、世の中にいっぱいいてグループホームに入ってる方も、うん、でこのプログラムを作ると全体感がまず見えるし、で後からこう職員さんが入ってきても一定の支援の流れとか方法とか重要なポイントがこの A4 1枚見れば分かるわけじゃないですか。でさらに言うとこの何だろうな、言葉の使い方、定義、言葉のレベル感みたいなものも参加者同士で合わせられることを考えると非常にいい研修ですねと。だからプログラムデザイン研修というのが真ん中にあり、そこから一石七鳥なんで、まあ、例えば参加メンバーコミュニケーションが深まりますねと、まあ、それと言語化能力が上がりますねと、それとあとは、支援の質を上げることができますねと、統一感も出ますねと、まあ、それからなんだろう、マニュアルもできますねと、で教育にも使えますねっていう、まあ今7個言ったか分かんないけども、まあ、それぐらいギュッと詰まった研修が2時間かける3日でできちゃう。でかつこれは別にタイトル何でもいいわけで、うん、今度やろうとしてるのはそれこそ、何でしたっけ、あーそうそう、
一人暮らし、
ママさん、
はい、子育て中の、まあ、障害者グループホームで働く子育て中のママさんの、うん、働き方を考えるとかね、うんうん、働き方について、うん、まあ、実現できるようにするとか、そういうタイトルなんで全く違うけど、うん、みんなでその子育て中のママさんが働きやすい環境を作ることをどうやって考えようかっていうのを、うん、このインプット、アクティビティ、アウトプット、アウトカム、インパクト で考えていくっていうことを、これを繰り返すんですよね。もうそうするとやっぱ言語化能力が上がるし、参加者のコミュニケーションもできるし、言葉のレベル感も合わさるし、統一感も出るし、さらに言うとこの体制ができる可能性があるっていう、この2時間かける3日間やるだけで、一つ社内のルールができるっていうところはすごく、なんだろうな、コスパがいいですよね。
やりながらね、実際に、あ、それが自立支援なんだっていう、自立支援も一人一人思ってる自立支援が違ったりしてましたもんね、目標のところが。
そうなんですよ、めちゃくちゃいいなと思って、
あと、
これをね成功させるのはね、あとは昨日も言ったんですけど、ポイントはファシリテーターなんですよ
そうですね。
そうで、このファシリテーターがその領域を私はある程度知ってるっていうことと、やっぱりその皆さんが迷った時に適切な言葉を出したり、チョイスをしてあげられるかどうかと、あとこれは論理的思考力がめちゃくちゃ身につくので、まあ、それをロジック通りに、まあ、ロジック的に並び替えたりとかっていうことができるかどうかですね。だそこはファシリテーターの力かなっていうふうに思いますけどね。
かなり皆さんすごいうおーって何回もなりながら言葉が出てこず、
う
ん、
そうですよね、
分かってはいるが何て言えばいいんだろうみたいな。
だから今度他の企業さんとかでやるんだとしたら、例えば人材採用、人が定着するための人事部の取り組みとかね、あとはその経営と現場の対立を解消するため の、 組織作りとかね、
それ
も
そうですね、それいいですね、うん、結構多分現場と経営者の人でやったらすごいすごそう。
例えば新米の経営者さんだったら、まあ組織の目標とビジョンを達成するための、経営者の役割を実現するとかね、役割を理解するとかっていうタイトルでもいいわけで、だから実は結構応用が効くし、何でもいけるということですね。非常にいい研修だと思う。本当に聞くだけのやつはつまんないしね、そもそも。
で最後ちゃんとこうこれを発表するっていう場面もね、インプット、
あ、そう、アウトプットする場面ね、そうそう、これを一人ずつパートに分けてプレゼンでね、発表してもらうっていうのが、発表する機会とかね、人前で話す機会で、かつそれをロジカルに伝える機会なんて、この業界はほとんどない
で、昨日もおっしゃってましたよね、学生以来だって発表するのも
ね、
どうやって発表すればいいんだろうっていう発表を考える時間もあり、
まあこれやるとビジネスパーソンになり得るよ、まあ一流のとは言わないけど、ビジネスパーソンとしての必要な能力は訓練できるんじゃないかなって思うからすごくいいですよね。
はい、あとはなんかこの手順書じゃないですけど、パッと見で見てわかる一枚のものに仕上がりがなるので、マニュアルをペラペラめくるとかっていうものでもなく、
そう、全体感が
分かる、全体感と最初に上にね決めた設定があって、これを達成するにはどうすればいいのかっていうのがこの紙一枚を見れば、関わる人であったり、何を行動しなきゃいけないのか、
そう
何をアウトプットしていかないと ここにはたどり着かないよねっていうのが順序立てて見えるようになるので、新しく入ってきた人もしっかり、まあ、見るタイミングが増えるから、これは結構貼ったりとかしてると全然違う。
これなんか今思ったけど 5W1H に近いですね。
そうですね、
何をっていうのが What だし、誰がっていうのが Who だし、誰とっていうのも With だとして、で時間は入ってないのか、
まあ、どのぐらい時間かかるかとかまでは、週何回かとか月何回とかまでは昨日の
メアは、ね、どこにとかも、まあ、入るだろうし、あとどのようにが非常に多いですけど、
まあ、ただこのもっとマップみたいな感じなので、大枠を見てこう新しく入ってきた人たちに共通の研修できるっていうのはいいのかなと、
いや、めちゃくちゃいいよね、本当大学院の井上先生に感謝です
塚本流に結
果をし、ちょっとね、報告をちゃんとしなきゃいけない、これ、
そうですよね、
そう見せてって言われてる、
まあ、ただ第一段階での許可を得てるんですよね、先生にやりますよっていう、
そうやってもいいけど、
ちゃんと
見せて
って、見せてっていう話をしてると、なんか塚本さんは
これ見せるから、ちなみに
塚
本さん、
あ、 で実際にリアルタイムでこの、なんていうの、
ここに出しますから、
はい、あのこの画像を実際に作ったものを出すんです。画像を作りながら手でも描きながらっていうのをプログラムデザインの編集を受けるときはやっています。で必ずこれを出来上がったものを納品するというか、お渡しして皆さんが目に見て分かるような状態にする。
変な講義をね何回やるより自分で参加型で体験できた方が絶対学習定着率高いと思う。
まあ、あとなんかその正解不正解がないので、うん、この間も話はしてましたけど、どの発言もすごく大事なことなので、うん、こう逆に歴とかが関係なく参加できるので私はすごくいいなと思いましたけど、
あの学習ピラミッドってあって、はい、学習定着率が何パーセントだっていうのが出てるんですよ、
うんうんうん、
で、講義 5% なのね定着率。で、グループワークとかが体験する的なものが 50% なんですよ。で人に教えるが 90% ある、うんうんうん、だから人に教えることが最も定着率が高い、うんうん、自分にとって、うんうん、でもこれだと70ぐらいいくんじゃないかなと思って、うんうん、プレゼンも入るし、うん、
かなり昨日やって3回目にしてだいぶ発表も発言も書くスピードであったりとか、
そうだね、
整理するポイントが分かってきたので、う
ん、これ面白いのがちゃんとその5人いたら5人の役割が、ね、あって横からああだこうだという人がいたりとか、ペーパーに書く人がいたりとか、それをまとめる人がいたりとかっていうふうに分かれるので、ね、まあ、それも一つの チーム力かなと思いますけど、うんうん、
なんか塚本さんとしてこのプログラムデザインをどう広げていきたいとか、ここを
誰も見てないんでねこれ
いやわかんないですよ
見てない、いい研修ですよ、うん、めちゃくちゃいい研修なんだけど、どうやって広げたらいいんだろうね、
どうやれば伝わるんでしょうね。
あとさ、これさそんな安くないじゃない。
そうですね、うん、その費用対効果といいますか、どこでこうそこを打ち出していこうと思ってますか、金谷的には
担当としてね、
うん、担当としてそのね、うん、研修担当、このけあのうちのその一般社団法人の
良さ、
ね、良さと研修講師もすごくいい人は揃ってるんですが、そこをこううまく打ち出していく方法っていうところでこのここでね、ちょっと行き詰まっていたっていうのがありまして、まあ、ただ
担当として
研修と、うん、今何もこう知らない状態で見た時にどうやっていけばより広がるかっていうのを、かなやんさん的な目線で、
はい、ぜひ
ご意見いただけると。
はい、まずやっぱり今お二人も含めておっしゃってた期待に、あのこの研修によってこう生まれる波及効果がすごく大きくて、本当にその本人たちのものにもなるし、今後入社してくれる配置転換になるっていうような新しい方の教育のまあ指南書にもなっていくっていうようなところで、やっぱりこう効果が高いっていうことをまあもちろんアピールするとともに、やっぱりどんな研修、どんな題材でもあの研修課題、研修のコンテンツになるっていう良さがこの研修にはあると思うので、この1回の、あ、この1回かける3回が1セットって考えて、この1セットを何回かこう繰り返すことで、皆さん事業所自体の中でもそれをこう自社内で展開するっていうことも、こう自社の宝としてこうやっていくことも、まあ、ゆくゆくは可能だっていうことを考えると、これさ
3回かける4でどうですか。
1年だと思うんですよ ね、
うん、そしたらさ4項目できるじゃないですか、
うんうんうん、そうするとだいぶこう訓練にもなるし、メンバーがこう変わることによってやっぱりこの自分の中での強み弱みなどとか、このグループの中での強み弱みなどもなんか分かるような感じがしますね。
あとチーム変えたりして、
人数が多ければね、5個の5人組を何個か作るとかでローテーションでいろんなテーマで作って発表するっていう時間があっても面白いかもしれないですね。
なんかそれいいですね。
それだと3時間やね、
2時間は無理ですね。
2時間はちょっときつい。
3時間ないと多分
1回あたりね、
発表する順番とか決めたりとか、うん、ちょっと皆さんの頭がショートしますね。実際に2回目の時も結構
しようとして
た。みんなでうわーって一回なって、ぼーっとする
時間だった、ね。これさ、メンバーが途中で入れ替わるとできないから、
基本的にはその3セッション同じメンバーでやって、その後また変えてとか、まあ、役職ごとで固めるとかでもいいと思いますし、
そうだね、
新人さんは新人さん、逆にトップはトップだけのパターンと、
それもありだね。
それを入れ替えて縦順にもう車力も関係なくミックスパターンと、うん、っていうのでいろいろできるのかなとは思うんですよね。
確かに。
まあなんかそれが逆にまた皆さん聞いてて難しいですよね、セミナー。
そうね。
ここぞっていうものではないのが、まあ良さでもあり、その事業所に合わせた。
でもさ、今んとこ思うけど、今までいろんな研修やってきたけど、これが最も効果があるんじゃないかと思うよ。
効果がある上に、やっぱ参加者が、
うん、飽きない
ね。そう、飽きないし、発言してるんで、ただ受けてるだけのセミナーよりかは吸収してるものが多いのかな。だって昨日もあの3回目だったんで結構皆さん覚えてて、うん、これはこうだみたいな意見があったりとか、
う
ん、この時はこうじゃないですかっていう話が出てたりとかしてたので、ただ受ける研修よりかは、うん、あと横のつながりもできるので、
ね、
まあ、いろんな話したことない人と話せるっていうのもメリットかなと。
これもさ、だから、ね、昨日言ってた通り、1回で完結できるやつを体験的に作れたらいいねっていうのは言ってたんですよ、うんうんうん、ね、
はい、そう、体験として、
ね、1時間でできるような、
うん、もうプチテーマみたいな、
ね、あ、そうそう、テーマをこっち決めちゃってて、
プチテーマは、その場合はプチテーマ決めてるんですよね。
決めて、でインプットとかも全部決めといて、あとはロジックの話、うん、
それは何パターンかあってもいいかもしれないですね。体験は、
そうそう、
多分本当にちょっと受けてみないとわからない。
そうね。
っていうのと、最初みんな点点点みたいな感じで始まるので、うん、やっぱファシリはかなり重要かなと。
いや、ファシリ重要だね。
ファシリは答え分かってるけど答え言ってくれないで、みんながうーんみたいな。
まあ、答えっていうか、いやなんかこうじゃねえかみたいな、ね。
文字数教えてもらうみたいな、トントントンとか。
そうね、答えというか、まあ、適切な語句というかね、言語言葉はなんとなくこれじゃないかっていうのはあるけど、まあそれ以上にね、あの参加している人たちから出てきたらそれはそれでいいよ、
うんうんうん、
言葉の定義が非常に難しいからね。
今一番どこのこう医療介護福祉業界でもうまく、うん、どこに一番今マッチさせたいとかありますか、このプログラムデザインも。
今病院やりたい。
病院で何をやりたいですか。
看護部。
看護部の
看護部がぐちゃぐちゃしてるとことかでやりたい。
あ、もう内部的なものがってことですね。
内部的な
組織として、
うん、そうそうそう、例えば自立してない看護部があったりとかあったら結構面白いんじゃないかな。だから結局さ、看護師さんが辞める理由ってあの看護部にあるんだと思うよ。
あ、もうその病院自体とかってよりかは、
まあ、病院の中にある看護部なんだけども、看護部の体制とか体質は看護部が作ってきたものじゃない。
まあ伝統文化、
まあまあだって医者入れないじゃん、うん、どの職種も入れず看護職の人たちで成り立っているものだから、うん、そこの人たちが作った歴史なんだろうと思うんでね、うん、それを変えるには、変えるというか、まあ、新しくするなり良くするには、まあその人たちに参加してもらって、例えば自立して病院、例えばそうだな、急性期病院200床と、ね、300床の急性期病院の中にある看護部、自立看護部を自立させる方法とか、自立した看護部を作るにはみたいな感じのプログラムにして、でインパクトはこういうふうに自立した看護部ができれば質の高い看護が提供できるっていうのはそうなんだけど、病院内の多職種連携のもと、質の高いというか、まあ、そういう看護がいい看護が提供できるプラス、まあ、あとは 人が辞めないし定着するから健全な病院経営ができるとかね。そうすると、まあ医療機関そのものの、もしかしたら質が良くなるとかね、うん、そういうのを考えられるんじゃないかなと思います。
もしかするとその人がいない人がいないって困ってるところは、採用を最初に力を入れるよりかは、うん、一旦こういうプログラムデザインで、うん、今のそのあるべき姿ではないですけど、どういう状況なのかを知った上で、うん、 そこをちゃんとこう体制見直した上で採用活動していったりした方が入った人は辞めないとかっていうのに
はそうだね、意見は出ると思うんだよね、うん、こうしたいって出て、うんうん、じゃあうち今どこできてないんだろうねっていうのは、うんうん、そのなんだか描いたものの中にあるから、うんうんうん、だからそれはそこが自分たちができてないって、うんうん、参加者が認識すれば、
うん、変えないとな、うん、とか変わらないといけないのはここなんだっていうのをなんかこう、ただ言ってるだけじゃなくて目に見えて分かるんじゃないのかなって思ったんですけど、
お腹いっぱいで今さ
眠くなっちゃいましたね。そうアラジンに当たってるんで、ね、高いんですよ。
ほえーってなったら
ただなんかやっぱそのあえて離職率が多いところとか人がいないいないで悩んでるところに、うん、先に採用とか入る前に、うん、こういったプログラムデザインをまず一番最初に入ってやってみるっていうのは、
うんうね、うん、これいいかもね。そのさ組織作りの時にも使えるし、うん、採用もそうなんだけど、あの立ち上げた時にどういう看護部に看護にしたいか、方向もそう、紹介してくれる方もそう、
そうですね。なんか何かしらみんな結局思ってることがあるわけじゃないですか。それをうまく発言できないとか、思ってても合ってるか分かんないから言えないって多分思ってる、こう、まあ、入ったばっかりだからみたいな人も結構本当社歴とか関係なく今回も皆さん発言したりとか、ここはこうじゃないですかって言える環境があったのって、
そうだね、まあ、それもほらどう作るかね、その雰囲気を、
うん、そうですね、雰囲気しかり、まあ、あとはテーマも大事にはなってくるのかなと思うんですけど、だからもうちょっとやっぱ幅広くなっちゃう、絞りたかったんですけど今日のラジオでどんどん広げてっちゃうから、どんどん狭めたいのに広がってっちゃうんで、ただいろんな風に使えるというのがね万能すぎるんですが、それをちょっと的を絞りたい質問したかったんですけど、ちょっと今日の私のファシリじゃ無理だったといううちで、今週の力こぶワードいきたいと思います。
あ、いきましょう。
でるん、
プログラムデザインをやるべし
急に桜みたいな発言その心は、
いや絶対導入した方がいいでしょ。
そうですよね、ちょっと今後
特別やってみてほしい ね、
特別なキャンペーンちょっと用意するかもしれないんで、大きな声では言えないですけど、それが決まり次第また
そう絶対やった方がいい、
やった方がいいと思います、やった方がいいと思いますって私たちは言えるんですけど、それをこう感じてほしかったんですけど、ちょっと今日そこまでいけなかったというのが正直なところです。ただあの今回作ったプログラムデザインはちゃんと画像でお見せするので、ね、ぜひ皆さん、
あラジオだから見せるん
です、ラジオ、そのラジオの方は、お問い合わせください。
そうだね、
はい、じゃあ本日はプログラムデザインをテーマに、
ラジオのいいじゃん、だからプレゼントで作ったのあげたら、
公式 LINE でですよね、
そうそう
公式 LINE 公式でね、うん、LINE にご連絡をください。後で説明するんで、急に入ってこられると自分とか本日はプログラムデザインをテーマにお届けしました。福祉経営における仕組み化は単なるマニュアル作りではなく、人と組織が成長する設計図を描くことなんだと改めて感じました。そしてお知らせです。福祉ビジョングループ株式会社のホームページから LINE 公式アカウントにご登録いただいた方には特典をご用意しております。1、個別無料相談60分、2、地域連携のポイント、3、人材採用のポイント。今回は特別にもう一つ、プログラムデザインの実際に作成した資料を無料でお渡ししていますので、ぜひこの機会にご登録をお願いします。まだ1通も来ておりません
これ来るかもしれない ね、
そうですね、
もしかしたら、
はいはい、また番組へのご感想やご質問はホームページまたは LINE 公式アカウントからお送りいただけます。皆さんの現場での声を今後のテーマとして取り上げていきますので、ぜひメッセージをお寄せください。次回は、来週、次回また新しいメンバーをお呼びして撮影したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。この番組は一般社団法人医療介護福祉人材マネジメント総研の提供でお送りしました。それではまた来週も福祉経営の力を一緒に鼓舞していきましょう。ありがとうございます、はい。